はい、TBS ラジオクラウドでございます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。本編の方では、ね、バチェラーシーズン2出ておりました、うん、西村ゆかさんが、
ね、
急遽
謝罪会見。
謝罪会見という形で
。ありましたけどね。
ありましたけどもね。
は
い、ね。まあ、いろいろと聞けてよかったですね。
ね。
またね。
まあまあ。
いい感じで。見てください。
まあね。うん、ドキュメンタリーであり、やっぱり
そうそうそう、
あの物語でありますから。
そりゃそうですよ、
うん。ラジオネームインダスのリオ、
エ
リカタのお三方こんばんは。やついフェス両日とも参戦予定なんですが、
は
あ、再入場は可能でしょうか。まあ、いやいや再入場とかないから
。建物いろんなところでやるから。
再入場とかないよ。
うん、まあまあまあ、
会場はいっぱいあるからね。
そうそうそう、
うん、
大丈夫よ。
いや、パスを捨てない限りは全部入れるよ。
手首にパス巻いてるからね、
うん、まあ日によって違います
ね、色がね。家帰ってもまた来れるよ全然。
そうだよ、うん、
全然大丈夫だよ、うん、
買い物行ってもいいしね、
うん、フェスの初日に、
う
ん、元 AKB48、うん、倉持明日香ちゃんのファンミーティングがあって、うんうん、どうしても抜けなければなりません。
いやいや、もう
ファンミーティングは
いいよ、
16時半からおそらく3時間程度で終わると思う。
長い。こっちが終わっちゃうやん。
なので16時半から19時半の間だけクロマニオンズ王権出演は避けていただければ幸い
です。名前影響力あんだよ。
もしそうしていただければ片桐さんにキスをプレゼントしたいと思います。
いらねえよ、うん、ファンミーティングって何。ファン同士で会う、その人は来ないの。
本人も来んじゃん。
クラブ、あ、それは3時間かかっちゃうな。
再入場はもちろんできますが、
ね、日程はどうだった。
日程タイムテーブル発表になったんですけど、まさにその時間ですね。
あ、
大月さんも
クロマニオンズは、
あ、
大月さんは見れるかもね。
うん、いやでもしょうがないよ、それは
それはしょうがないです。うん、もうクロマニオンズさんの都合もあります。
そうです、そうです、
そうよ。どっちかだよね、そのAKB かクロマニオンズか。
クロマニオンズさんのその時間はもう決まってしまいましたね。
そうか、だから3時間あるから、クロマニオンズ見てから遅れてはダメなのかね、ファンミーティングはね。
クロマニオンズさんは、
いや最初から行きたいんでしょ
う。
あ、
お、
あ、ギリ
ギリ
ちょうどですね、7時から7時40分。
あ、距離がどこでやる
の。なので7時半の間に、うん、だから7時最後の10分見れるかも。
最後の10分帰ってくるやんね。
あ、うん、いや7時半の間ってことは、うん、
そうね、
うん、ちょうどそこだね。
た、
ただ、うん、
まあ、
で
2、3曲いけるかもな、10分あれば。
王権さんは、う、ね、うん、3時半から4時半だから、
ああ
、ギリかな。
あと、もう4時半に出ればいいんだもんね。
もう終わりってさ、もう入れない可能性あるからね。
そうなんだよね、うん、
入場規制しててね。
そうだね、後半来ても入れ、うん、入場規制かかってる
ね、じゃない、
うん、ギリ見れるかもしれない。
いやー、大変な日に、
ね、ただ、全然再入場は可能ですよ。
よかった、うん、本当に大変なところがね、うん、解決してるから。
聞きたいのはそこだからね、
うんうん、すごいな、もうシフトのシフトみたいな感じで聞いてくるの。この日避けていただきたいんですよ。ちょっとっつってね、
うん、もう発表になりましたからね、うん、まあ、でも2日間
そうですよ、
楽しめると思いますから、
はい、
ぜひ来ていただきたいですね、
うん、
はい。
お、まだある。今日は違うぞ。
あります、今日は。
やばい。あれ、もうやばく
白バンタンですね。片桐さんと矢津さんに相談が。
お、
うん、
僕は最近彼女の両親に結婚の挨拶に行きました、
うん
うん、
彼女のお父さんは、うん、お父さんお母さんとっても優しい方で、うん、僕はあったかく迎え入れてくれました、
うん、いいじゃん。
しかし僕は彼女からお父さんについて気がかりなことを前から聞いていたんです。
なんだ。
それはお父さんかなり酒乱だということです。
ああ、う
ん、
そう。
お酒が入ると
俺だけ聞かないの、そういうこと。
めんどくさいし、うん、暴れるし、物を壊すし、とても手がつけられないらしいんです。
そこまで。
これから長い付き合いになるであろうお父さんとお酒を交えることもあるでしょうから、うん、もし酒乱っぷりを発揮し始めた場合、うん、僕はどうすればいいんでしょう、うん、不安でいっぱいです。エレケタで今田さんのお酒で失敗したエピソードをよくお聞きしていました、
うんうん、
そこで今田さんと長い付き合いの二人が今田さんが泥酔して酒乱になった時どのような対処をしているかぜひとも教えてください。
うん、
ということですね。
義理のお父さんだもんね。
そうだね、
難しいんだよな、距離がな、
合わないでしょ。
そうだよ、そんなにね。
え、めちゃくちゃ合うよ。
あ、
うん、子供が生まれたら奥さん方の両親とは合う、うん、
なるほどね。
要は、まあ、遠くに住んでない限り、
いやでも子供連れてって酒飲まないでしょ。
そんなに暴れたりしないんじゃない。
まあそうだよね、孫がいたらそこまでならないっていうけど、うん、でも酒は弱くなっていく一方だから、
そうだね、年取るとね、
その暴れがどのぐらいかわからないけど、
奥さんどうしてんのかね。
いやもうまただよって感じなんだろうね、
うん、娘さんも、
うん、でも大体覚えてないからね、知らぬ人はね、う
ん、娘さん聞くのが一番いいんじゃないかな。無視してんじゃないの、
うん、まあね、でも、うん、なんか壊し始めたら止めなきゃいけないと思うじゃない。
そうだね。
でももうね、一番立ち悪いからね、その暴れる人酔っ払ってね、うん、でもそれまだ見てないんだよね、どんな状態かね。
飲んでないんで、まあやっぱ緊張感あるんじゃない、まだ。あ、そんな泥酔までは、だから正月とかになったらあるんじゃない。
ああ、そうかそうか、
うん、これからまあ夏とかね、
そのどうだった、
お盆時期
両親に会わせる時とか。
何が、
嫁さんを、今立ち家の両親は別に何もやないよね。
まあまあまあ、
若いお嫁さん来てくれたから、うん、嫁さんの実家に行く時、
いや別に普通に飯食って、うん、そのままよ、大丈夫です、いいですよっつって、
結婚いいっすよ、
いいっすよいいっすよっつって、うん、まあまあお父さんとは離婚してるから、うちの。
ああ、じゃあ会ってない。
あったあった
あった、
うん、両方とそこで集まってくれて。
ああ、そっか、
うん、まあ、話したけど、うん、もう別に、
それはどうでもいいんだよね、シュランだから、
う
ん、
そうか、
そうそうそう、
お父さんととかじゃどっちでもいいから、シュランはめんどくさいですよ、これは。でも今たちのシュランは俺は先輩なんで大丈夫なんですよ、後輩が一番、うん、あのひどい目に遭ってるん で
一番後輩と、
だから俺たちは今たちのシュランはあんまりないんですよね、うん、あんまりドバッチ受けてないんですよ、うん、本当に嫌な目に遭ってるのは後輩。だからこの場合はお父さんと息子だから、
まあ、後輩だね、
嫌な目に遭う確率は高い。
高いね。
だから一番いいのは年上になること、お父さんより。
時空超えなきゃいけない。
もうこれしかない。先輩になるしかない。
まあどっかで一目置かれるってことなんかね、それね。
そこなんかなんとかかっこよくしたら、うん、あの、ね、お母さん、義理の母にも、
ね、そうだね、
奥さんにも一目置かれるから、
ね、うん。株が上がる
よね。はでもね。うん、治んないからね。
治ん
ないな。酒をやめてもらう方
法
しかないね。
魔法、ね、が生まれた人は言えるよね。
そうだね。
僕もやめますみたいなね。
そうだね。子供がでかいよね。
だから本当にその孫を
合わせない。
うん、とかね、
うん。
お酒飲むんでしたら。
だからちょっと、
まあ、決定的に孫が怪我したりとか。うん、
ああ、
そういう事件が一回あったらやめんじゃない。
うん、そうだね。
やめるで済んだらいいけどね。
まあ、まあ、だからそれはもう嘘でも作る。
うん、
あの覚えてないんだから、
うん、そう、覚えてないね、
あの後、そうだね、あの時うちの子供がすっごい怪我したんですよって言えばどうしようってなって、
もう血の気引くよね、
翌日起きたら帰っちゃっててね、
うんうん、それで
モニタリングみたいな、
そんなこと俺したのかって、うんうん、やめるっていうその芝浜パターンね、
うん、そうだ芝浜
でモニタリングには取っとけんじゃない、
あの、あ、手段のね、うん、ところをね、
うん、
でもやってんじゃない、そんなに、だってあ、やってねえ
か、まあ、だから YouTube で流すからね。
まあ
ね、
まあでもまあ、
だってそれで、
それで治れば、ね、
稼げたらお金ももらえるし、
うん、
それでそのお父さんこういうことやってますよっていうのも分かるし、
それは聞くだろうね、
自分でもうやめたいっていう気持ちになる
ん
じゃない、うん、お金も稼げるし、
お金そんなにいかないんじゃない
の、
いやーでも主乱の模様、
まあ、
相当暴れてたらね、
暴れてたら結構、
うん、そうだね、今の時代ちょっと炎上しちゃうかもしれないよね、下手したら、ね、
何歳なんだろう、
でもそしたらやめんじゃない、さすがに
酒は弱くないよ、
客観視できてないと思ったから、
うん、
そうだね、
すっちゃいちゃうな、酒でな、
うん、でも気のいい人なんだろうな、
普段はね、
普段は、
うん、
酒さえ飲まなきゃ、
うん、
うん、めんどくさいよこれ結構、
そうだろう、ね、
ただ共通の敵がいるから、
まあね、
奥さんとは仲良くなれるんじゃない、
う
ん、奥さんとか娘さんとかこうだからね、
そうそう、
旦那さんはね、
うん、奥さんはやっぱそこにちょっと、
ずっとね思って
る、悩んでるだろう
しね、ちょっとね、ちょっと
うちの親父は
ちょっとなんか申し訳ないみたいな気持ちがあるから、
あるね、
あるあるある、
そういう意味ではいいんじゃないの、うん、その夫婦仲は、
そうね、
はあ、うん、そんな合わないようにしとけばいいんじゃない、親とは、
まあまあもう、
うん、
この場もね、いい感じの時に撤退して、
まあそれは難しいんじゃない、
うん、
まあ距離感な、
まあでもそれやりようじゃない、
うん、でもまあね、元気でいてくれればね、
うん、
シュランはしょうがないよ、
まあまあまあ、
もう元気で一日もね、うん、長く生きていてくれる方がね大事ですから、
なんかありそうですね、これ片桐さんのこのトーンの時は、うん、ね、ちょっと照らし合わせちゃってますね、
いろいろあったんですけど、やっぱそこは元気でいてくれることが一番大事ですから、まあ、
そうだね、
はい、基本は主乱つったって老いが先に来ますから、
うん、
これから、
うん、
だからお父さんの先輩を必ず呼べばいい、
あ、そこら辺ね、
あ、
一緒に飲む時に近所のお父さんの町内会の先輩を、うん、
はいはいはい、とかね、 頭上がんない人、ね、
来てもらって、うん、で一緒に飲めば、うん、絶対に酒乱できないと思うんだよな、
う
ん、
あそうだね、う
ん、どうなんだろうね、
そこはそこは
なりつつも、うん、どっかで抑えれると思うんだよ、まあある程度
ね、理性が働く
んだよね、酒乱って結構そういうとこあるんだよね、
身内だけとかになっちゃうとね、
うんうん、ずるいとこあるよね、修羅の人って、
うん、
まあまああるだろう、
場所によってやるしね、
うん、完全にこう、うん、社会的なものがゼロになるわけじゃないじゃん、
そうだ、
ん、
ね、
どっかでこの、うん、どっかにこれ以上いけないみたいなのがあるんだよね、うん、あれ修羅って、うん、
だから俺外とかいいかもしれない、外で飲むとか人の目につくとことかさ、
あ、
うん、家になると結構自由になっちゃうじゃん、
だからそう先輩呼ぶのよ、うん、先輩のおじさんを呼んで、
うんうん、とかな、
それで、うん、その一回おもしにしてもらうっていう、
うん、でもあるかもね、
うん、でも毎回そうもいかないもんな、
必ず自分家の親と一緒に行くとか、
うん、まあそれは結構気使うよね
そうだね、うん、
だって家に行くってことは子供がいるぐらいしか行かないでしょ、
行かないんじゃない、まあそんなね、
うん、一緒に住むんじゃなきゃ、
まあね、住んでるなんてあれだけどね、うん、
そうだね、
うんうん、夜行かないってのもあるよね、昼行くっていう、
うん、
でもあるね、
でもやっぱ泊まってほしいとかあるからね、
まあ止まらないってことじゃない、
うん、とにかく飲まないって、
うんうん、ちょっと
飲むならちょっと重しを入れるっていう、
うん、形でなんか対処していただけたら幸いです、
う
ん、
でもそれでね、あの、うん、義理の母親と奥さんと仲良くなれる口実にもなるからね、
一緒に
こっち
側になるから、ね、るから
解決しましょうってことで、うん、話して会っていただいて、
う
ん、
行ってみようかな、
よろしくお願いいたしますと、
はい、ということで、
はい、ということでございまして、もうやってフェスがもう近づいてまして、
はい、
エレカタ劇団ももうちょっとねやることは決定してますからね、
はい、はい、
なんとか
何やります
か、ね、川尻さんも出ますからね、
そうですよ、
うん、
川尻スケジュールでの都合で17になった、
17、やっぱ川尻さん売れっ子なん
だ、そうだよね、
違うやっぱ劇団にも呼ばれてるから
本当の劇団ね、
本当の劇団だよこっちも。
本当の劇団ってなんだよ。
本当の劇団だよ。エレカタ劇団だよ。
17やりましたね。はい、ま
あ、できて。
セックスレスラー人とマテガイ人。
出た、2本立てになっちゃった。
マテガイ人。略してマテ人。
セックスレスラー人も行きます？
っていう話だったんですよね。
まあ一応ね、でもあれはストーリーがまだほぼできてないですよまだ。
うん、
いやでも別にバチェラーみたいな感じで、
ああ
バラは渡せなかったってだけです。やりマンとして今だし。
うんうん、やりマンなの俺。
あ、お前はなんだっけ？お前はあれだ。
バ
ンドさんだ。
バンドさん。
で、ゴーさんとか川尻がやりまん。
やりまんってことだよ。やりまんなのに。
やりまんなのにできない。
断られちゃう
、うん。プロテクトローズで。
ああ、ローズプロテクト。
ローズプロテクトね。
ローズプロテクトされちゃって、
ね。セックスローズの、
ね。セックスローズ
で叫んで、
なんでだよ。
ずっと、あの、赤裸々に自分を喋るって芥川龍之介パターン。
いいですね。何か感じるものあるかもしれない、そこに。うん、これはちょっと劇団っぽいですね、この話は。
そこからだって、ね、自分の心象風景を喋っていくわけだから、う
ん、いや片桐さんまた当たり役を、うん、
なんで当たり役なんだよ、
当たり役を取りましたね、
あのやる方やめ
る、歯車って、歯車って作品です、
えハニバル、歯
車、
歯車いやだから、え、片桐さんちょっとどうしたんですか、
ちょっとあの家族とかが見た時にセックスレスラー
だと、いや家族は見ないですよ、
見ないでしょ、
見ない
かな、入れないでください、
わかりましたわかりました、
場所どこなんですか、セックスレスラー陣やんの劇団、エレカタ劇団、
いや狭いとこ
です、あそこか、いつもの若手の、はい、ティンクルの若手が、
それがライブが終わった後なんで、
あーそっかそっか、あそこ
だ、人があの一人もいないと時です、
わかりましたわかりました、下で強いのが裏で強いやつある時ね、
人が一人もいない時だと思います、うん、あのその前がティンクルライブなんで、うん、ティンクルオールスターライブなんで、
あーそっかそっか、
誰も見てない後なんで、
誰も見てない、じゃあのいつものとこですね、いつもの定位置、
いつもは最初に頭にあるんですけど、
頭にやってた、
今回は後に、そう、最後時間がちょっとこの終わってからって
感じですね、うん、なるほど、
はい、
でもまあそれがなければ、
だから最大見てもまあ100人じゃないですか、
うん、入るからね、
最大見ても、
ね、100は来ないね、
まあまあまあ、まあ、え、でもそれがなければ大丈夫ですか、レスラー役として
招待してます、
招待、ご招待、
お子さんとか
関係者席、
いやいや、その親がセックスとかをリアルに言って言ってんのやっぱダメだって、
でもそうなんですよね、
いやそうだけど フィクションだからそこは、
うん、まあまあでもこれもフィクションですよ。
いやだから
セックスレスラー、そう、ね、作品じゃないですか、役をやってる
となんか妙にドキュメンタリー欲しがるじゃない、
なんか妙になんかあれ思い当たるなって太郎とかが思うだけで、うん、
いやいやいや
本当のこと言ってんじゃないかなって思うけど、あ、でも作品だからって、
うん、そうそうもう見れるでしょ、そういうお年頃でしょ、もうい
やいや、そういうお年頃だから逆に見てほしくないってな
る、ね、本当に見えたってことじゃない、うん、すごいね、
いや乗ってんな、乗ってんなって親父、
本当に本当のこと言ってるのかと思ったって、うん、っていうぐらい演技入ってたよ、
さすがだねって、
うん、
株上がんじゃないかな、
名優だなってなるんじゃない、
いやでもあのマテ人でも結構ストーリー長かったから日本だとやっぱ変だって、マテ人はやっぱ決まってた、それ一回
やってみて、うん、尺を見て、うん、何分撮ってんの、
10分とかじゃない、
ああそんな時間ないね、じゃあもうレスラー人しかできないかもしれない、
いやいやマテ人やろうよマテ人全然やる気ないんだもん
なんで逆にマテ人そんなやる気があるの、片木さん
マテ人役だから
いやレスラー人役だよ、
いやレスラー人役だから
レスラー人役、いやいやいや両方主役なんだから、
いやいやいや
片木さんダブル主演よ、
いやダブル主演とかじゃないじゃんそれね、
いやいやすごいよこれは
楽しみにしていただきたい、
そうですね、
これは再来週もう2週間、
ああもう2週間しかないのか、
E プラスで発売してますんでぜひ
今ね発売中、はい、
お願いします、
はい、私は、毎週日曜日、18時から車あるんですけどテレビ東京やってます、あとですね、
はい、
この前喋、った昆虫学者の、小松隆さんとの対談がですね、新潮社の波という、ジェーンスーさんとのジェンスーさんと島本さんの対談とかも出てるやつで出てます、
お願いします、はい、ということでございまして、ぜひと皆さんね、やついフェス、来ていただいて、どっちの話をやるのか、そして両方やるのか、家族が見に来るのか全てを注目していただいて来ていただきたいと思います、お願いいたします、
はい、
ということでラジオクラウドでございました。